お帰り。えらい遅かったやないの。うん。ご飯すぐ炊けるさかい。待っとって。え？今？しゃあないな。ほな、炊けるまで一勝負。そうやな。うん。今日はこれにしようか。ホラボード。
しゃべくりセブンホラボドフィンガー、
わーっ、やったやったー、いやー始まりましたね。
わー始まりましたね。
いやー今回なんかゲストがいるらしくて、
らしいですよ。
今回のゲストは誰ですかね。
誰なんでしょうね。
これ誰なんですか。今が旬の方をやっぱりお待ちされてるんですかね。
このやっぱりしゃべくりセブンとしては呼んでるはず。
海外かな。
海外か。まあ、なんかカンペ出てますけど、お今をときめくスーパーゲームデザイナー集団って書いてますよ。
おっと
めちゃくちゃ
集団か。
ハードルを上げてます。そうですね、まあ、過去に、まあ、こちらねホラーボード出てきましたよ。いろんなゲームデザイナーが、
はいはいはい、
それが今をときめくというね、ちょっとついてますから。
ついてるからね。
どんな方
か。粉物じゃないですか。誰か、ね。
まあ、誰だろうね。あれじゃないですか、カプさん。堀井裕二と坂口博信と。
デジタ
ル。鳥山明の。
今でもないよ。ずっとときめいてるから。
あ、そうですか。そのツッコミは新しいですね。はい、というわけで。では、登場していただきましょう。この方たちです。
じゃん、
でんでてん、でんでてん、でんでてん、でんで
てん、
お
ー、す
あれ
大御所
感がすごいですね。
今スマトラ沖でちょっと
スマトラ沖
の巨大イカとの死闘を繰り
広げて巨大イカ、
あれやられました、
ね、
持って帰りました。
おー、というわけで今回のゲストはなんとスルメデイズさんです。巨大イカ、なるほど。何してたんですかさっきまで。
いや、もう大変な作業だった
ね。大変でしたね。新しいゲームを考えるために巨大イカと格闘した。
嘘つけ。
インスピレーション。
すぐそこで待ってたよ。すぐそこで、ま、入ってくるの待ってたのに。いやー、ありがたい。この、なんだろう、茶番に付き合ってた感じ。
言っちゃった茶番。つまらないものですが。
え、なんすかこれ。
戦利品です。
あ、なんかね、戦利品。
これを取ってきたわけ
です。辛口スルメ足というね。
巨大かもうスルメになっちゃった。
調理済みなんで、
はい、おつまみやないか。いや、しかもラジオだわ。わかんねえよ、見た目が。はい、というわけで、まあ、始まりました、ホラボドですが。まあ、こういったね、流れも全部カットしてる可能性ありますけど。なんと今回はですね、まあまずサブレギュラーとして、はい、野沢国さんと、そして、カブラギ P さんにね、来ていただきましたんで、そちらからまず自己紹介してもらっていいですか。
あ、僕から。
はい。
はい、モテゲー男子更衣室という、ポッドキャストをやっております。野沢国と申します。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
続いて。
わ、なんかめっちゃ気合入ってる。
声出していこう。
ボドゲ仕掛けのオレンジという、ネットラジオやらさせていただいております、カブラギ P です。
はい、ありがとうございます。というわけで、
ま
あ、それに含めてもみ、この3人でですね、このスーパーゲームデザイナー集団である、スルメゲーム、スルメゲーム、
スルメゲームばかり作る。
あ、そうだわ、うまいこと言いますね。スルメデイズさんにね、来ていただきましたが、ちょっとね、自己紹介、今4名もいらっしゃいますからね。はい、では、どうぞ。
はい、スルメデイズのギヨンフェスティバルを担当しました、サイコロ系です。
おぉ、すごい。もう、初めましてですね。
初めましてですね。
あ、よろしくお願いします。
初めまして。
はい、ラジオではよく聞いてるんで、初めての感じがします。
めちゃくちゃ声通ってない。
本当だ、ギヨンなし。
あ、ギヨンなし。
すげえ声通ってなかった。はい、で、続いて。
はい、頼めないも今回制作いたしました、チカルです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。I'm My Favorite Things を主に制作したニルギリです。
あ、
よろしくお願いします。
ニルギリさん、そうだったんですね。I'm My Favorite Things。
発音が良かった。
確かに。もう一回お願いしていいですか。
英語っぽく。
言いづらいっすね。I'm My Favorite Things。
そうでもなかったです。
Favorite Things。
うん、そうでもなかったです。はい。最後に。
ウェブの方とかあといろいろな雑務をやってますペペアールです。
よろしくお願いします。
お願いします。
R さんね、 R さんね。
あと本日ちょっと仕様で来れなかったんですけど、あのイラストなど担当してもらってるユタという
ユタさんね、全然たまりたかったですけど、はい、まあでも十分ですよ。もう4名もいらっしゃって、うん、サブレギュラーで2名もいるんで、もうしゃ誰がどう喋るかですけど、
めっちゃ面白いですよね。
まあでは早速ですけど、はい、まあ言ってね、リスナーの中にはスルメでなんやねんと、いやいや知らんがなみたいな話もあるじゃないですか。こんだけ煽っといてなんですけど、なんで申し訳ないですけど、その2015年秋ゲームマーケットで頒布された新作3つこちら紹介してください。どうぞ。
あ、じゃあ順番に、
はい、
じゃあまず1本目、頼めないという居酒屋をテーマにしているんですね、はい。みんなで居酒屋に飲みに行きまして、お会計を他の人にキリパンピッタにして押し付けて一番お会計を払ってしまった人が負けっていう、まあ、ゴチになりますみたいなフレーバーで楽しめるパーティーゲームですね。こちらが2から5人で、まあ、大体15分ぐらいで遊べるゲームです、う
ん、はい、続いて、
はい、イオンフェスティバルというゲームなんですけど、うんうん、まあ、皆さんでカードを持ち寄って作った奇妙な擬音を、どんな音なのかを想像して、まあ、大喜利する、ただ面白いだけのゲームです。
ただ面白いだけです。神ゲーじゃないです
か。曖昧フェイバリットシングスは、手紙をフレーバーとしてまして、お互いに手紙を送り合う感じ、お互いに好きなものを書いて送ってその順位を当て合うという、ちょっと終わった後仲良くなる感じのゲームです。3人から5人、30分ぐらいで遊べます。
はい、ありがとうございます。というわけで、この3作品が、新作っていうか、そもそもスルメデイズさんってあれですよね、初出展ですよね。
そうですね、前回の秋が初ですね。
おー、いやー、もうね、その初出展なのにですよ、
うんうんうん、
ね、野沢国さん、
はい、
初出展にもかかわらず、あの人気投票アンケートあるじゃないですか、
新作票のアンケート。
そうそう、それそれそれ、
そう、ありえないですよね。
話題持ちきりだって、その3作品ともまるまるね、トップ10入りしてるわけですよ。まあ、こうなったらやっぱホラボードとしてはね、いやー、ありがたいこと、R さんだけがお礼を言って、他の男3人は当然ふんぞり返ってますよね。ふんぞり返りすぎて、むしろ見上げているぐらいの
ピッチみたいになってますね。
ね、すごい、まあもう偉そうな方々。
まあ、そんなことはないんですけど、
そんなね、スルメデイズさんを大解剖ということで、今回はは
い、
はい、まあ、それぞれのまず家族構成、年収、資産額を教えてください。
そうです
か、そうですか、大解剖なんで、
あ、なるほど、
やっぱ年収は外せない。あ、そうですか、そういうことじゃないですね。じゃあじゃあ、まあ皆さんの性格をね、知りたいので、そのマイフェイバリットシングスからもちなんで、マイフェイバリットゲームをぜひ4人教えていただけたら。はい、
はい、私は、
はい、
エセ芸術家ニューヨークへ行く
です
ね。あれが大好きです。
おえ、それはやっぱりあれも何ですか、パーティーゲーム寄りですけど、
はい、
そういう点が好きですか。
そういう点が好きですね。
もっと広げて。あれ、ギオンフェスティバル作った割にはなんか広げ方下手だぞ。じゃあ違う、近いあるさんお水の飲み方がなんかジュルジュルって今飲まない、いや音入ってるからさ、ジュルジュルジュルジュル聞こえてるよ、使用性あるからちゃんと。結構遊ばれます、あのゲーム。
あんまり遊んだことない。
なんでだよ、なんなんだよ。
フェイバリット、
フェイバリットじゃねえじゃん。嫌い、はい、次。
そうですね、自分はあの、
はい、
チャガチャガさんのスタンプグラフィティとか、
お
あれ好きです。あとはダンジョンブマンダムとかですね。
はいはいはい、
基本的にルールを削れないゲームが好きなんですね。これ以上引けないぐらいまで、いつも自分も目指したいなと思って。
確かに私その2作とも持ってますけど、あの2つは鉄板で面白いですよね。
素晴らしい作品です
ね。ちなみにそれは何ですか、チャガゲーさんにちょっと媚び売ってる感じなんですか。
あ、まあ売っていくスタイル。
大きいサークルさんに気使って。
そんなことはないんです
けど、でも実際本当に良作ですし、
素晴らしいゲーム、
素晴らしいですね。思い出した、思い出したかのように
。そうだろう、
そんなキャラだったっけ。
今日はそれでね。はい、ではどうぞ、ニルギリさん。
ベストフレンドが自分は好きです。
ベストフレンド、やっぱり大喜利といえばね、うんうん、そうですよね。
最初にあのゲームマーケットで試遊させていただいたんですけれども、こんなことやっていいんだボードゲームってと思って、それもあって今回コミュニケーションゲームを作りたかったっていうのはあります。
あ、もう後で聞きたいこと言われた。 しかもさらっと言われた。ベストフレンドといえばね、ボドバラさんの、ええ、大橋さんが作られた、
う
ん、
今ね、ちょうど新しくデラ
ックス出ました、
ね、あれな、あれね、遊びました。あのザコ
ンさん、 S さんまだ遊んでないです。
遊んでないですか。
ベストフレンドは遊んでます。
おお、
あのライブイベントにも行ってます。
あ、行ってましたね。私も行きましたけど、あれ面白い。行きました、ニルギネさん。
行ってないんです
よ。なんだよ、行ってねえのか。めちゃ、今度大阪であるらしい。
らしいっすね。めちゃくちゃ面白いっすね。
本当に、5時間ぐらいあるんですよね。
5時間もありましたっけ。
朝までやるんじゃないですか。
あ、そう。
で、あの、もうね、腹爆発しすぎて、最後もう笑えないっすよ、あの、しんどくて。ぐたーってな、みんなお客さんが。それぐらい面白い。ぜひぜひ、ニルギリさんも行ってみるといいですし、実際ベストフレンドも、あの、うん、夜のベストフレンドっていうね、あれ遊びました。
むしろ夜しか遊
びない。
なるほど。そこはじゃあ詳しく R さんから聞きましょう。夜のだってベストフレンドって言ったらちょっとエッチなものじゃないですか。え、みんな結構あれですか、パーティーゲームみんなで集まってやるんですか。
そうですね。
やります。
うん、スルメ会をちょいちょいと。
スルメ会。
はい。
あれでしょ、コロコロ堂さんで、
この前、ね、そうです、最近
イベントをやられて、
はい、
コロコロ堂さんが言ってましたよ。あの武勇伝みたいに言ってましたよ。
何ですか。
もうリア充もう本当リア充の集団としてスルーデイズさんが貸し切ってイベントやっててとか。いや楽しそう、ぜひ呼んでください。
まずはね、ゆるあとさんがあの仙台から来てくださって。
うわーすごいな。
忘年会ということで、
ね、
忘年会やるから来るって言ったら、
う
ん、仙台から来ちゃったので、
えー
ち
ょっ
と再完結しかない。
すごいおもてなしして
ね。おもてなしをしました。
結構あれですね、あのまたスルメデイズさんなりの、うん、その人脈が広いというか、それぞれで仲のいいサークルさんが多いですね。はい、ありがとうございます。ね、して肯定もしない。はい、そんな中満を持してR さんのね、最後、はい、マイフェイバリットゲームを教えてくださいよ。
いろいろ考えたんですけど。
はい。いろいろ考えて。
考えて。
なんか考えて。
うん、そうね、アイマイフェイバリットシングス。
気使いすぎやん。ニルギリさんの顔めっちゃ見ながらいいんだ。なんでやん、めちゃくちゃ気使った。
アイマイフェイバリットがフェイバリットです。
あー、うまいこと。なんでドヤ顔したの。なんでドヤ。カットです。はい。はい、ありがとう。
いいですか、ちょっと気になったこと。
あ、いいですよ、野坂さん。
全部国産ゲー。
あ、確かに。
そう、こういう時代になったなと思って今すげえ感動を
味わいます。あー、そうですね。さすが野崎さんの着眼点。うん。確かに国産ですよ。これはでももしかしたら、その今後入ってこられる方も、そういった方多いのかもしれない。
ってなるんじゃないかなっていうのを実感しました。だから今言われたのって大体2011年とか、12年くらいにゲームマーケットとかに出てきてるゲームだから、
うん、
それに影響を受けて数年経って、た人たちが今こうなってるから、
うんうん、
この流れって続きますね、きっと。
続きますね。
おやおや。
いや、いい流れじゃないですか。ねえ、こんだけ私と野田くんさんが喋ってるの全く入ってこない。
確かに、うん、うんぐらいしか。入るタイミングが難しい。ちなみに、あの、僕は結構ドイツの本格派なゲームも大好きなんですけれど、
はい、
まあ、うちの作品でやっぱ目指したいのが、その、ドイツゲームはちょっと敷居が高いけど、これなら遊べるみたいなところを目指したいなっていうコンセプト一つありまして、まあ、その架け橋になれるものを。
そうだったんです。そうなんだ。
すごい。
まあ、初めて。
めちゃくちゃ高い
というところを目指してます。
今初めて言った。
嘘です。毎回行きますよ。
全然戻ってる。
知らなかった。
それそう。
おやおや。はい、な、あ、じゃあそれちょっと今ので疑問に思ったんですけど、
はい、
スルメデイズさんって何の集団なんですか。そもそもそのメンバー全部で 5名。5人いるんですよね、
はい、
その方々はもともと友人だったんですか。
そうですね、10年ぐらい前からの知り合いなんですけど、まあ、ネットにですね、キャッチマインドっていうあのネットの使ったコミュニケーションゲームみたいなのが昔からありまして、でそれで、知り合った仲間なんですね。
へえ。じゃあそれのオフ会みたいな。
そうですね、でそれがですね、まあ、いわゆるテレストレーションみたいな、みんなであの、うん、絵を描いてそれが一体何を表してるのかを当てっこするみたいなゲームなんです。
へえ、面白い。
まあ、今考えてみるとね、デジタルを使ったコミュニケーションゲームの先駆けみたいな形だったんですけど、
へえ。でそこで集まった他にもいなかったですか、5名以外は。
まあ、たくさん行ったんですけど、そんなに
まあいろいろあり、
そうですね、吸
ったり問題があって、
まあいろいろあったんですが、まあ、全部はしょって
5名に
選ばれし5名という。
おお、はい、そうなん ないですね、はい、あ、じゃあ皆さん仲がいい。
そうですね。
嫌いなやついない。
うーん、いません。いません。
的確にくれるな。
まだ気にな
る。もうね、Rさんが喋らないですよ。まあそうやってね、仲良くやられているサークルさんで、はい、まあ人数が少なければいいんですけど、5名となるとやっぱりそれぞれの画が出てくるじゃないですか、うん、でこう、俺はこういうの作りたいとか、いやそこはちょっとこれが微妙だなとか、いろいろ話し合ったりしますけど、まあ、そういったまあ制作する上で、まあなんかこう一番なんですかね、工夫してる部分ってあります？
やっぱり割と作者によって、あの思考の違いはあるんですね、うん、アブストラクトを作りたいみたいな人もいれば、システムを作りたいみたいな。
それは意外ですね。
だから別にコミュニケーションゲームだけを作りたいというわけではないんですけれど、
お、ちなみにアブストラクトを作りたいと言ってるの
は、はい、ゲームフェスティバルを作りたい。私です。
最もアブストラクトから現状遠い。
遠い、遠すぎるだろ。
本当は作りたいんですけど、
はい、
なんかそういう方向行っちゃったんですよね。
あ、でもあれですか、頭の中にもまだ案がいくつかあったりとか。
案はあるといえばありますけど、
でもやっぱハードル上がりますよね。祇園フェスティバルがあんだけやっぱり脚光浴びて、 その上でその方がじゃあアブストラクトどんなんなんだろうって。
怖いですね。
いや私ね、それね、このスメデイズさん以外にもやっぱ思うわけなんですけど、はい、そのハードルってどんどん上がっていきますよね、カブさんね。あのゲーム出したから次はどのゲームだ、あ、これもヒットしたから次は何だろうみたいな、うん、その上でやっぱ途中でやめちゃう方もいらっしゃったり、いろいろありますけど、私は期待してますんで、ぜひアブストラクト、ね、あの買います。必ず買います。
何できるか分かんないです、その時に。
はい、
祇園将棋。
祇園将棋、祇園縛り、
祇園縛り、
あと自分の強さが祇園で決まるみたいな。
意外と面白そうだぞ。
好きやろ、好きやろ、よし、さん真っ先に攻撃。次回は
そんなんでいいんだ
よ。楽天は強いですよね。
あ、じゃあアブストラクト以外ではなんかもっと違うジャンル攻めたいなんていう意見はないんですか？
まあいろいろありつつなんですけど、うん、まずあの一作目に出すときにやっぱりみんなゲーム制作の経験がなかったもので、はい、じゃまず最初に作るなら作りやすいものを作ろうということで、まず今回揃ったのがコミュニケーション寄りの3作だったと。
へえ、まあもちろん言わなくていいんですけど、本業はそういうゲーム制作的な方向のものではないんですね。
そうですね、あの物を作る仕事をしてる人は多いんですけれど、ゲーム専門のものは一人もいなくて。
なるほど、
ないですね。
それで言ったら結構最初大変だったと思いますけどね。
そうですね、だ自分の方が一度あの去年の春に出展したことがありまして、はい、まあ、その経験をうまく活かせたかなっていうのが去年の秋でしたね。
じゃあそこでですよ、
はい、
まあ、変な質問で申し訳ないですけど、はい、なぜこれだけの評価をもらえたのか、うん、っていうのは最近私また知ったことで、あのアークライトさんがなんかオフィシャルのイベントで、スルメデイズさんを招いたゲーム会みたいな、
はい、スイッチゲームのやつで、はい、
ね、やられてたじゃないですか、はい、あんなイベントやっちゃうのってすごいなと思って、だって煽られてるんじゃないですか、まあ、完全に、ね、
はい、
オフィシャルとしても
ありがたい話
です。なんで、まあ、イベントとしてはすごく面白いですし、はい、そのまあ、実際大成功だったと思うんですけど、そういった評価をもらえたのって、まあ、外側じゃなくて内側からはどう思ってます？
結構
全員戸惑ってるんです。
そうなんですか。
正直な話を言うと、
作りたいものを作っただけ。
そうなんですね、あの3作品をあの、まあ、今回出展する前に揃えられた時に、
はい、
まあ、これはいいものが揃えられたっていう手応えはすごくあったんです
よ。
まあ、どの作品 もうすごく納得がいくものができたと、
はい、
ただその初出展の自分たちが果たしてこれ出してどんな反応が来るのかっていうのは全く想像しないとこだったんですね。で、まあ、できる限りのことはやっていこうって言ってね、ペイペイもホームページ作り頑張ってくれたり、
いろんなんで人を選ぶゲームだと思って作ったんですよ
ね。
なんかみんな食いついてくるんですよね。
狙ってないところで。
そうなんです。もう面白がる人だけ面白がってくれたらいいやっていう感じで作ったんですけどね。
なるほど。
まあ、そういうジルみたいな話がありまして、そのこの前あのパワーナインゲームズのナインさんと話した時に、
はいはいはい、
あのナインさんはあの最初にあのトレーディングカード寄り あのブームからだんだんこれからそのドイツゲーム的なゲームが、
はい、
シーンに流行っていくんだろうなっていう、あの想像があったらしいんですけど、それがどうも その想像を超えてコミュニケーション寄りになってきてるっていうのが分析をされてまして、
まあそね、
その例えば、知ったかプロジェクトとか、はいはいはい、まあ、似顔絵探偵とか最近そういったゲームの時流が来てると、うん、でたまたま自分たちが出したゲームがそういう時流に一致するものがあったんじゃないかっていうことをいただきましたね。
それは確かに感じますよね。野沢国さんもねやっぱそこら辺ね、あの結構軽ゲー好きじゃない
ですか。軽ゲー好きですね。
そういうゲームだから結構抑えてますよね。
まあそうですね、うん、拡散しやすいんだと思います、この3作は。その、うん、SNS とかで写真とかで見たり、
うんうん、
その140文字で書かれた紹介で面白さが想像つくっていうか、
うん、
その複雑なメカニクスの組み合わせの駆け引きとかってなかなか文字とかにしづらいじゃない
です
か。
しづらい
写真とか、
うん、
そうだったんだね。
あるさ
そっかと思った、
うん、まあ、広まりやすいという特徴はある。
それは確かにそうかもしれないですね。
短い SNS の中でも紹介できる内容なのと、1時間とか2時間かかるゲームをもし、まあ、難しいですけど3作同時に出してたら、
うん、
内容だったり金額的にどれか1つ買おうかなってなってたと思うんですけど、
うん、本来はね、
今回に関してはどれもみんなその手軽に遊べるっていうのがあったんで、一度に3つ買われたり遊びやすいので、うん、まあ、なかなかその同時に3作ランクインっていうのも、うん、だからまるでね、あの音楽アーティストの、ね、メジャーデビュー3枚同時リリースみたいな感じ
に。あの手のパターン大概失敗しますよね。大概1曲ぐらい変な曲入ってたりします。
実際あのゲームマーケットでも3作セットっていうのを発売させていただいたんですけど、それも非常に多くて、
ね、
よかったね。
ありがたい。全部買うのって思った、
うん、いいのって
実績がないわけですよ。初めてのサークルなんて一体どういうものかっていうところも信頼はないはずなんですけど、
遊んでから決めなさいよ。
逆にね、
そんなお値
段聞いた話で、逆にやっぱ2作目が大変っていう話があって、
2作目っていうのは次の新作が、
なぜかというと、もうお客さんのゲームマーケットに来る人ってもう初出店のサークルのものは絶対に買うってもう無条件で決めてる人とかが結構いるみたいな、
いらっしゃるっていうの
がありますね。だからそういう人たちはもうとりあえず買うみたいな、
まあね、コレクター寄りな方はね。
で、まあそこでこういろいろ評判とかがついて、2作目が、はそういうブーストはないから、ここからがこう。
あ、じゃあ一回解散して。
一回解散して違うサークルに4人変えて、
初出演すると。
それ完全に、完全に M1 の思考ですから。一回名前変えれば出れるなみたいな。
まあ今まさにそれは直面してることなんですけれども、あまりプレッシャーに感じないように、まあ、そうですね、作りたいものをやっぱり
気負わないでほしい。
まあ、うん。
最初が無心だっただけにね、今も毎晩プレッシャーで全員やられ
てる。まあ実際そういうところもある
でしょうね。あるでしょうね。まあそれはね、私たちもね、どんどん煽っていきますけど。
ただですね、その、まあ、見え見えが作りたいものを作ったっていう形なんですけど、はいはい、一応コンセプトはありまして、その我々のコンセプトは味のある毎日をっていうのがキーワードなんですけれど、
味のある
毎日をですね、遊んだ人が遊んだ後になんか仲良くなれるゲームを作りたいっていうのが、
うん、アブストラクトは違うんじゃない。じゃあ
仲良くなれるね。
仲良くなれる
アブストラクト、
まあ、なるほどね、
うん、っていう一応キーワードがあるので、そういったものをなんか
この縛り大変だな。
手がブレブレだね。
まあ全然そういったものはね、一つの理念なので、
まあ確かに
ね、形はいろいろと幅広いですけれど、
うん、
まあ、そういうコンセプトをなんか受け入れてもらえたのかなっていう。
だからスルメデイズっていう、
ね、そうですね。
そっからサークルに
来て、飲食ブランドのキャッチコピーみたいな、提供で流れそうな感じ。
ね、羽衣フーズ的な。
味のある毎日をスルメデイズみたいな。
いや、もうみんなですね、サークル名つけるのが大変だったんですよ、もう大変ですね。
結局選べなくて、ジェネレーターです
もうひたすら毎日。サークル名ジェネレーターをみんなで回し続けて
る。じゃあもともとは他に何の案があ
る
の？
色だったね。
煉獄ポンポコと
か。煉獄ポンポコ危なかったよ。あのピコピコバーガーとかね。
ピコピコバーガー
デルタデルタとか、ね、
PT エンジンとか、
ね、クソスフィアとか、
あと鍋デジタルヤバい
ってあった。
俺結構あれ好きだった
。でまあ、みんなでこんないいの思いついたみたいなことを勝手に LINE につらつら書いて、
どうかしてたよな、これ。
どうかしてるよ。
まず T シャツ
を、そう、あの自分が考えたサークル名を通すために、
はい、
まずサークル名が決まってない先に T シャツのデザインを作って、
スタッフ T を作
ったら、お前らこんなスタッフ T シャツ着たいだろみたいに、
うわー
ってなってきて、
新しいですね。セブンデイズの T シャツはダメだったけどね。
ね、
まあ、ダメだったね。
まあそんなことをやってい
つつ。いやもう今聞いた名前全部うんこですね。いやね今なんかあのニルギリさんから写真で T シャツ見せられてますけど、ま、白生地の T シャツの真ん中に煉獄ポンポコって書いてますね。クソダサいな。
なるだけじゃん。セリフ
超危ない危ない危ない
。煉獄とポンポコの間に星が入るんですよ。
マジ。どうでもいいよ。
どうでもいい。
でもこれ最終候補に残ったんだよね。
どうだよ。いやまあそんなことも。
パンチは強いですけどね。でもスルメデイズってやっぱいいですよね。なんかこう落としてる感じというかちゃんとね、うん、安定してますけど、なんかあのハードルが上がりきらない名前。なんか煉獄ポンポコは多分変に期待しますよ。
逆にな
んかあの煉獄ポンポコが大喜利ゲームをなんだそれみたいな。ああよかった、安心しました。はい、ありがとうございます。まああと評価の部分で、はい、私そのちょっと話戻しますけど。はい、その SNS の影響は特に去年、ね、2015年はまあ大きかったかなって思うのは、その枯山水もやっぱり SNS で広がっていったとこ多いじゃないですか。で、それは何かってやっぱビジュアルっていうところで、ゲーム性よりもまずビジュアルが先行しちゃった。で、その点でもやっぱりさっき言ったように、そのスルメデイズさんのゲームがビジュアルがとにかく抜群に受けがいい。
ありがとうございます。
面白い、その見た目だけで面白いんで、これは買う気はないなって、やっぱ繋がるんですよね。特に大喜利好きの方々って、去年いろいろ大喜利ゲームいっぱいあったじゃないですか。知ったかもそうですし、どれ買う、どうこの中でどれを買うってなった時に、やっぱビジュアルが抜群にいいと、やっぱそのじゃあこれにしようっていうスイッチを踏めるっていうのはやっぱ大きかったんじゃないかなと思いますね。
今回の中で特に擬音が強かったと思います。もうなんかあの、もう写真を見てよくわかんない謎の擬音ができてる。で、
もう
何千件ってリツイートされた
ものすごいな。
そうだね、
まあ、あのインパクトはもうそれだけでいいんじゃないかな。
あれでしょう、笑い止まらんでしょう。
いやまあこれぐらい、
そうですね、
そうだ作った本人はそうですねって言います
でもあの違う意味で、あのみんな面白い回答を添えて写真載せてくれるんですよ。
あはははは、
それで笑いが止まる。
あ、なるほど、そのゲームの絵面だけじゃなくて、
そうなんです、
そうか、一番面白い瞬間の写真になってる、
うん、
それは楽しいですね。で、見ただけで、まあこういう遊び方だろうっていうのはなんとなく想像がつくから。
あ、なんか比較して申し訳ないですけど、知ったかだとそれがないんですよね。
あ、口だけ、
口だけなんで、遊んでる風景とかもちろんその映画のタイトルみたいなのは書けますけど、うん、なんかねそれだけだとやっぱどうしてもパンチ弱いんで。
そう、
うん、
例えば I'm My Favorite Things にしても、
うん、
好きなもののランキングを書いてもらうゲームなんですけど、
面白い、
その人のね書いたランキングをツイッターにアップしてくれたりするので、うん、こんなお題で遊んでるんだみたいなのも、うん、もう女性のフェチのポイントみたいな、ね、ひどいお題で遊んでくれてもニヤッとしますね。
もう私はあの女性に好きな体位を聞くの
あ、もうそれ
それはもうスルメでやってます
よ。じゃあ後でやりましょう。
後でやりましょう。もう今アルさんしかいないからはい、というわけで、まあ、ちょこちょことねセクハラ入れていきますよ。はい、
プラス、
はい、
見た目のジャルデスの SNS 的なね効果ってあったんですけど、
はいはいはい、
僕は個人的に全部ネーミングセンスのところにタイトルが、
ね、
あの声に出したいっていうのがすごい強くて、はいはい、で友達にこういうゲームあるんだって紹介するときに、祇園フェスティバルって言われたときに、
うん、
何それって食いつける、
うん、食いつけますね、
タイトルですね、
うん、
3作品とも、
うんうんうん、
頼めないのがすごい言いやすかったり、アニマイフェイバリットシングスって何それみたいな
言いたくなるんですよね。
ありがとうございます。
じゃあもうここでやっぱさっきの煉獄ポンポコがあるんで
次回
作のいや他のタイトルはありました。
ありましたね、
はい、
とりあえずみんなダジャレから考える
やつは
何の音、
何の音っていう言葉とかけて、はいはい、ノートって音、
うんうんうん、
で何が難しい、
はいはいはい、
っていうのとか、
あ、それが祇園フェスティバルはその案があった、
ね、あとミクシーみたいな感じでデュクシ
ーデュクシーあったね
デュクシーね、
デュクシー
デュクシー
デュクシー男子好きな言葉らしい。上位です
。
そう。
違う。そうそうそう。って何
それ、エゴサーチするの難しい。
あ、確かに。
ディクシットっぽい。
そうそうそう。よりますね。
ディクシット。
で、タモメラインはあの帰れま10みたいなゲームをやろってる設定にしようってところから入ったんで、最初に考えたのが払えま10。
なるほど、ね。
で、払えないになって。で頼めないになったみたいな。
なるほど。あ、でもストレートですね。うんうんうん。
曖昧はそんなに他の候補なかった。 割とスッと決まって、で擬音とセットにしたかったんで、何の音じゃなくて擬音にしてくれないかなんてずっと働きかけです。
漢字
そう、曖昧フェスティバル、擬音フェスティバルみたいな、
なるほど、
あの漢字があってその後にカタカナ入るっていうのが最近だと、うん、いわゆるボーカロイドの曲、
うん、
でそれよりちょっと前だと、椎名林檎の作る曲とかの、
確かに、
かっこいいんですよね、
うん、確かに心に、ね、
で興味も持つ、どんな意味なんだろうとか、
うん、
まあ、そのタイトルが曖昧とマイフェイバリットシングスがかかってるってこと で自分はちょっと覚えづらいかなって反対したんですけど、
そう、
ペペの方がねリンゴファンってことでね、うん、
それはもうたまたまですよ、
たまたま事変から来たの。
アイマイフェイバリットシングス言った時は、
うん、
そのマイフェイバリットシングスにかけた曖昧、
うん
うん、
別にリンゴさん意識してない。
本当？そうですか。
でも単語の響きはね、あの発育ステータスみたいな。
そういうそういう
ですね。好きですね。
やっぱ好きじゃない。やっぱそうじゃねえか。なるほどね。
そんな経緯ですね。はい。
いやでもこういうところから考案するのは結構やっぱ面白いですね。最近らしさかもしれない。うん、はい、ありがとうございます。はい、では、ではですね、まあ、ちょっと話重複するんですけど、
はい、
その制作した経緯っていうところで、なぜそのゲームにしようと思ったのかっていうのをもうちょっと掘り下げたいなと思うんですけど、まあ、言ってしまったら、まあ、ちょっと大喜利的なゲーム2作と、まあ、頼めないんだったら、まあ、ちょっと数で遊ぶっていうものじゃないです、数字で遊ぶっていうものじゃないですか。そういったところにこう落とし込んでいった経緯って何か言えますか。
ですね、まず一番最初がですね、はい、最初仙台に住んでたサイコロ系がこっちに越してきたっていうのが一番、
はい、あ、北海道、
そうです、北海道、
仙台行って
北海道行ってこっちに来て、
今年、あ、去年か、
で、あの前々からなんか物作るのがものすごいセンスが
また
ある男だったので、なんか一緒に何かを作ってみたいなっていうのはずっと思ってたことで、でこっちに来た途端にそれまでアナログゲームって一切触れたことがない人間だったんですけど、ちょっと今俺こういうのハマってんだよやってみないかって言って勧誘したらね、
そうですね、
最初に触った、
ちょうど1年前ぐらいか、
K2 でね、
K2 が
いきなり、
そうですね、
そう、初っ端 K2、
嘘、
でもすごいなと思いましたよ。
K2 は私の家にアナログゲームマスターの足立先生、
あ、足立先生、
はい、足立先生をお呼びして、
マジ足立先生とつながりあるの、
あ、お友達です。
いいえ、
パーティーをやった時に持ってきてくれたんです、 K2 を。
へ
え、いきなり、
でもバタバタ
してる、この人が、
はい、この人って日頃の言い方この人は誰ですか。
ギルギーが、ギルギーがもっと三角部だったんですよ、
はい、あ、そうなんですね、あ、でもぽいぽい
山田嫌いな
んですけど、話したら持ってきてくれたんです、
はい、あ、なるほど、
みんなでやって、
すごかったですよ。
あ
の、今までテレビゲームはやってきたんですけど、うん、
はい、
そういう画面がないのに、
うんうん、
すごい頭の中で冬の
山見てしまう、だんだん凍えてきて
寒そうして
るんだよね、
もう怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
八
甲田山の映画を見たら
雪中高原
すげえ想像力、
まあでもそういうイマジネーションがね、
本当にテレビゲームよりすごい想像力働くし、全然景色見えてくるなと思って、
はい、
ボードゲーム面白い、もっとやりたいって、
はい、何そのテンプレートテンプレートだな。
でまあこう無事に引き込むことに成功したので、はい、じゃあ一緒になんかやろうって言った時に、まあ、ニルギニの方も一緒に自分も物を作ってみたいんだって言ってくれたことで、
うんうんうん、
じゃあみんなでなんかサークル作ってやってみようっていう話になりまして、
はい、それいつですか。
それがですね1年前
ぐらいかな、ゲームマーケット春の後ぐらい、
あ、そうなんだ、うん、
前だよ、
春前、
ちょい前、
ちょい前ぐらいですね、で、まあ、自分の方が春に出展しまして、うん、それに遊びに来てくれた時にやってみたいと、
う
ん、
そうそうそう
言ってくれたと。で、
あれ、あ、近原さんもともと違うサークルさん、
あ、そうなんです、あの以前、うん、キチキチアンというサークル、
ああ、キチキチアンさんお世話になってます、
その時、はいはい、クワドラというゲームをさせていただいた
んです、
はい、
よちけんさんとね、
はい、
よちけんさん以前にホラボド出ていただきました、
はい、
へ
え、で、まあ、ゲームマーケットに僕が出店した時に、
はい、
それに実際遊びに来てくれて、実際僕たちも作ってみたいと言ってくれて、でまず最初に出てきたのが擬音だったんですね、そのニルギリの方が擬音を作ったゲームを最初に作りたいって、
いろいろ経緯があって、もともと彼がゲームを作った時にいいな自分も作りたいと思って、擬音ってなんか作れねえかなって言った、
へー、
でそうパクりました最初
正直に言っちゃったよ。まあ、
それでゲーム作りたいけど、どうだろう、
ね、できない
相談をしてきてくれて、
そしたらゆりかもめの、
そうゆりかもめの帰りの車内の中でこう綺麗な夕焼けが見えてる中で、ギヨンってゲームできないかな、大喜利でいいんじゃないって言って、その瞬間にギヨンフェスティバルが生まれ
て、そうそう、その晩にはもう上げてきたよね。
早い、天才。
でも明らかに傑作だったんですよ、うん、でこのままだと彼ら二人は絶対サークルを作るだろうと思って、うん、あ俺やばいなと思って、
はい、
焦ってできたのが曖昧だったんですよ。
いやそれでも相当洗練されたゲームですよね。
そうですね。でその後夜中に LINE がニルギの方から飛んできまして、
はい、
ゲーム思いついたよって、
うんうん、
なんかエヴァンゲリオンと、味の素スタジアムとラーメンマンが戦ってどれが1位か決めるゲームなんだって書いてあって、全然意味が分かんないですお前何思いついたんだみたいな。
薬やってんのかな。
そうなんですよ。でまあニルギリの家の方に行きまして、
どういうことだった
の。大丈夫。
大丈夫。こういうゲームなんだと。でやってみたところもこれは面白いと。
すげえな。
これはなんか自分が求めるそのゲームの形に近いものができそうだなみたいな確信があったので、でじゃあ3人でやっていこうと。で自分の中にゲームのストックがなんかたくさんあったんですね。10本ぐらいあったんですけど、はい、この2つに組み合わせならじゃあ今回は頼めないが一番色がつくだろうなと思って選択して、それでこの3本になった。
チカールさんもまたすごいパワーですよね。
そうですね。やっぱもう好きなんで
それだけやっぱゲームに対する愛情があって、ね、でそれぞれの、はい、そのね皆さんのパワーもやっぱりすごい、その夕日の中思い浮かぶとかっていうシチュエーションがね、はい、ないですよね
割と青春して
るな。青春すぎる。
結構鮮明に覚えてるね
結構ね。
いや今のままだとなんかリスナーの方はもしかしたらこれ大学生のサークルの人たちみたいななりますが、歴史としては大人ですからね。
まあまあ
まあまあ、はい、んだよね。
いい言っていい年ですけどね、おそらくですけど、はい。なんでまあちょっと面白いですね。
まあそんなのが3作品揃った経緯。
私あれなんですよ、あの正直に言っていいですか。
はい。
頼めないんを一番悩んだやつ買うか。
はい。
でなぜかっていうと、やっぱり擬音も、曖昧も、まあ、遊びがある程度想像できたんですよね。もうビジュアルもそうだし、うん、まあ、こういうゲームですよっていう説明で簡単に、あ、じゃあこうして遊ぶんだってすぐ想像できた。ただ、頼めないの場合は、やっぱ数字で遊ぶゲームじゃないですか。うん、で、数字で遊ぶゲームって結構言って、まあ、めちゃくちゃあるんで、
はい、
これはどうしようって悩んだんですけど、とはいえ、スルメデイズ印。きっと何か一味違うはずだ。だからルールだけ読むだけではない何か一味あるはずだっていうのは、やっぱり初出店ながらもちょっと感じて、それで買ったんですよ。うん。まあ、結果だから、全パックのやつ買えばよかったな
って。ありがとうございます。
いやで、実際めちゃくちゃ面白くて。
ありがとうございます。
遊びましたよね、カブさんもね。
僕は全部遊
びました。野崎さんも。
あ、本当ですか。
ありがとうございます。
どうでした？
いや、全部面白い。
特にどれが好きですか？
あのね、一つを決めろと言われたら僕は今言おうし。
おお、それは
それはやっぱりね、一番こう、まあ僕の価値観に近いというか、
ん、
まあ、僕の価値観が
好きです。高いところにいる。
いやいやいや、
野崎さんとしては
僕はいろんな人と仲良くなりたいから、
うんうん、
なんか、
う
ん、このゲームじゃないと引き出せない話題とかがあるから。
ああ、なるほどね。価値観というか、まあ、その実際使ってみてどうなるかっていうのが、
そういうの
が相性がいいってことですね。
そう、僕と相性がいい。
うん、
でも他の2つも、
うんうんうん
うん、超面白いから、
めちゃくちゃ盛
り上がりました。まあ、トップ10に入るな、確かにって思いました。
うん、
遊んでみて。
あ、カブラギ P さん的には。
僕もまあ曖昧です。
俺、まあ、人気
で、
はい、
まあ、きっかけというか、まあ、話すネタのきっかけに非常になりやすかったっていうのが、
はいはい、
まあ、ゲーム界とかでは活躍するかなっていう、まあ、ゲームの、いやいや、ゲーム中に出てくる単語、
はいはい、
まあ、結局使ったお題とかで、
うんうん、
まあ、感想戦が盛り上がる。
そうですね。
それは本当
そう。大きかったかなっていう。
そこのニルギが一番大事にしてたところなんです
か。そうなんですか。
そうです。
終わった後の感想戦。
あのゲーム、ボードゲーム、リアルカシスゲームってことなんですけど、自分あれも好きなんですけど、
はい、
あれとボードゲームの共通点があると思ってて、
は
い、やってる途中はめちゃめちゃ楽しいんですけど、
うん、
終わるとお疲れ様でしたってみんなこうパーって散っちゃうんじゃないかって感じをずっとしてて、
はいはい、
自分それはすごい悲しくて、
あー、なるほど、
盛り上げるゲームにしたいと思ってアニメを作った。
だってあれですもんね、リアルダスゲームに限って言えば、その後集まって ってみんなでその感想を言うっていうだけのイベントとかもありますよね。あ、そういうのもあるぐらいみんな本当は言いたいんですよね、うんうん、でそこに着目したんですね。
それをどうにかし
たって。で、曖昧の場合、うんうん、それ遊ぶ前気づかなくて遊んで感動したことがあって、うん、書き終わった、書くときまず楽しいじゃないですか、自分の好きなものを聞かれて、うん、で、うん、書いてそれを使って、うん、こう数字比べのゲームをするじゃないですか、
はい、
その後に、
はい、
でこの部分いるのかなとか思いながらちょっとやってみたの。
そう、最初わかるわかる、
まあ、なんか、うん、そんな意味あるのかなと思ったら、うん、あれ一個ずつちゃんと出すから、うん、なんですかね、一枚ずつこう会話が挟まるんですよ、
一、はいはい、
回出すこと
に、うんうんうん、
これをなくしてただ順位つけるだけだったらその順位のうちのいくつかの話だけで終わっちゃう可能性があるんですけど、一個ずつ全部出すから感想戦がゲーム中に挟まるっていう、
その好きなものでバッティングをするっていうところで結構その盛り上がる要素がふんだんに用意されてるんですよね、うん、実際にゲームとしていやおい何やってんだよって言えるし、かつそれかよ2位がそれってなんだよって言えるし、いやそこら辺はやっぱねニルギリさんはね天才だと思います
よ。でしょ、
なんかこれすごいなって
今でしょ、でしょって誰が言ったら今サイコロゲーターあのそれだけ聞今でしょだけ聞いたらニルギリさんが
言ったみたいにな
るからラジオだから
それで大喜利ゲームっていうかそのコミュニケーションゲームの中で感想戦をどこのタイミングで入れるかみたいなところまでルールとしてデザインされてて、うん
はいはい、
これすげえなと思
って。
たまたまだよね。
いやでも僕はそこは意識して、
まあ、たまたまだったかもしれないけど結果的にそうなったから、うん、すげえな
ーって、
う
ん、覚えられるんですよね、うん、あの好きなキャラクターとかがお題に出た時に、うん、僕が1位に押してるあのキャラクターを5位にした人のあの人とかっていう覚え方の好みの問題とかで記憶にも残るっていうのであんまり知らない人とやってもそのおあのああの人ねあの時あれを何にした人ね、うん、っていう覚え方ができるのも
仲良くできる
面白いです、
うん、
この曖昧をあの最初に着想するきっかけになったね好きなものしりとりっていうゲームが
好きなものしりとりが生まれたきっかけは千葉の田舎に住んでたんですね一
緒に、はいはいはい、
で
急に
終電、はいはいはい帰るじゃないですか、
はい、
その千葉の田舎の駅に、
はいはいはい、
したらもう家まで40分とか歩くわけですよ、
あかかる
です
ね、
バスもないし、
うん、バスすぐなくなるんですよやっぱり、
うん、
途中の道何もないですよ、うん、農協しかないんですよ、
うん、いいのそんなディスって千葉を
農協が俺らのランドマーク
だ、ね、そうそう、あ農協
俺らの農協が名言みたいなのが生まれましたよ、ね、農協
なんかカタカナ出したがるよね農協ランドマーク
農業ランドマーク新作
新作
で、まあ、とことか歩いて帰るの間に、
うんうんうん、
もう暇で暇でしょうがないんですよ。
もう冬とか寒くて辛くてもうしょうがなくて、
あ
これは死ぬ遭難するってなった時に、
うん、まずそうあったかいものを縛りのしりとりをしていらっしゃる
めっちゃキュートやな、ね、いいですね
猫こたつとか
暖かいのが猫
猫こたつ
はいはい
その後で相手の好きなものを当てるしりとりをする。
へ
ー例えば、
うんうん、
ガロー伝説好きでしょって言って
ニルギリさんにね。
大好き大好き。
ガロー伝説オッケー。オッケ
ー。
じゃ例えば、
うん、
つみれと
か。つみれは私別に好きだから。そういう判定が必要なしりとりを。
あれですね。着想はすげえハートフルなのにジャッジが厳しすぎる。いいやんつみれ好きで。
でもこのゲームになんか一つの哲学があってそのなんだろう相手の好きなものを考える、
うんうんうん、
あと自分の好きなものを人を考えてもらうっていうのがすごい両方にとって幸せになるっていうね。
いやでも最初にこれをボードゲームにしたいなと思ったんですけど、
はい、
これをそのままやると男同士だと気持ち悪いなと思
って
できないなっていう何とか工夫しようとしてだんだん曖昧に近づいていった、
そういうのが元になったゲームなんですね、
だ
から逆に自分の書いた順位当てられて負けた方が楽しいみたいなところある、
ね、確かに確かに確かにそれはそうですね。
よく俺の位置をお前見抜いてくれたなみたいな、
うん、
だから、うん、終わった後に仲良くなれるゲームができたかなって思
ってますね。はあ、いやでもその、まあ、今曖昧のねその話ばかりになってますけどもちろん3作品とも素晴らしいので私はもうほとんどヘビロテで毎度やってますけど。
本当ですか。
あ本当です本当です、まあ、例えば、まあ、例えばじゃあゲーム会始まりました、まあ、ちょっとまだメンツ集まってないからまず頼めないんで場を温める、
うん、
で まあ、ちょっと時間経ってきてメンツも集まっていたら、まあ、そのキャッチーな見た目のギヨンフェスティバルで盛り上がる。でちょっと体力使うじゃないですか、ギヨンフェスティバル で使った後に、じゃあちょっと何かゲームして、その後じゃあみんなでさらにお互いのことを知ろうと思った時に曖昧フェイバリットシングスができるっていう、この3つがそれぞれがそのぶつかってないってところも素晴らしい、
うん、今びっくりしました。我々がまさにそうやって遊んでほしいねって話をいつもしてること
を、
その順番で遊んでほしいなっていつも話をしてた
んです。まんまとやっちゃったよ。
その順番で遊びます。
ええ、もう後出しはダメ。後出しはダメ。
なんかその流れで遊んでもらえる。
そういうのがデザインされてますよね。
デザインされて。そう、サークル内でデザイン
されて。サークルの立ち位置もそうだし、ゲームもそうだし、
うん、
ネーミングとかもそうだし。
あと1ゲーム軽いので、まぁ、あ、ちょっとお店というか、
うん、
まぁ、あ、あの、黄色い潜水艦の方で。
はいはい、なんでそういうのみんなそうだけど。
一応ね。
はいはい、黄色い潜
水艦、ね。で、じゃあ、プレイスペースの方で、例えば、うんうん、学生の人とかが、はいはい、テーブルトーク RPG を遊んでると。
うんうん、
で、テーブルトーク RPG って1回のゲームが、まあまあ、長いと 4,5 時間とか、まあ、半日以上かかって、はいはい、まあ、1回遊んで、
うん、
で、まあ、話し合いをするのがメインのゲームではあるので、
はいはい、
RPG ってその終わる時間が意外と読めなくて、
うん、
思ったよりも早く終わっちゃうとかっていう人があって、ね、そういった時にまだ遊べる時間あるけど、どうするって時に、頼めないとか、うん、そういったのを遊ばれてるお客さんも見かけたりして、
ありがたい、嬉しいですね。
そうね、なんか頼めないに至ってはね、計算するのが言ってちょっと億劫になるゲームではあるとは正直思ってたんですよ、
う
んうんうん、ところがちゃんとウェブサービスで、
そうですよ、
ね、計算機頼めないのなんか電卓、
頼めない電卓ね、あれあるのとないのってやっぱ、
いや全然違う、
あれがなかったら、なんかね、やっぱ他の数字を使う簡単なゲームの中に埋もれる可能性はあったんですけど、
はいはいはい、
そこで、まあ、居酒屋っていうフレーバーがまずキャッチなのと、その計算機を使うっていうところでも唯一無二の存在。
あれはですね、一緒にゲームデザインをしてくれたダイっていうものがですね、ウェブエンジニアをやってまして、自分の技術でこういうの作れるよって言ってくれたんですね、うん、でそれはぜひ入れようってことで一緒に作った
んですけど、羨ましい。いや見てください、私このね、自分のスマホのね、あるでしょ、
はい、
ページ、
はい、ウェブサイトの、
ウェブサイト
開いてるページ
見て、ほら
何ですかそのページ、
ちゃんと頼めない、常いつでも、
エロサイト、エロサイト、
DMM って書いて
DM じゃねえよ、ソフトオンデマンドだよ、違えよ、
違 SOD だ、
怒られるわ、どうすんねん DMM の人は聞いてないリスナー、
あ、すいません、スポンサー
見てますよ見てますよ、何言ってんの、
頼めないのページね、
そう、ページを常にね、ちゃんと常駐して置いておいて、はいはいはい、いつでも起動できるようにしてますから、
そう、これウェブアプリだから、うん、ウェブサイトで 見ればできるから、うん、わざわざアプリ落とさなくていいのもすごく良くて、
そう、
ありがとうござい
ます
。で本当にね、デベロップメントのとこはもうやれる限りのことは全部やろうと思って、そのルールブックを漫画にしてみようとか、
QR コードをつけてみ
ようとか、そうですね。
それもデイブさん のルールブックが漫画であることもここも注目したいと思いますね。
注目ですよね。やっぱり人によっては文字が羅列してるのはもう読みたくないみたいな人が多いと思ってたんですね。
うん、
だからなんかそういった普段抵抗がある人たちにもなんかこう
身内にいるのね
腰に手を当てて読みたくない、
R さんが
読みたくない、
ムキムキマン
の見てもらえるようなものにできればなっていうところですね、ゲーマーの方からはテキストの方がいいって声もあったりするんですけれど、まあ、今回に関してはそういったところをちょっとターゲットにしてみたいなっていう狙いがあったので、
いやもう本当抜群に良かったんじゃないですか、
こういうなんかスマホとかと組み合わせるゲームも増えると思いますよ、
うんうんうん、あーでもどうなんだろうな、
それはそのスマホがないと遊べないゲームもそうだし、例えば頼めないの場合は別にスマホがなくても遊べるじゃないですか、
確かに
スマホがなくて遊べて、スマホだとプラスアルファみたいなやつもあるから、まあいろいろ着地点はあるんですけど、まあ何かしらこういう組み合わせの中の一つとしてすごく、
うん、いいですね。まあちょっと次のお話に行きたいんですが、制作する上で一番苦労した点とか、もしくはハプニングなんかありました？
これがですね、意外と考えたんですけど、意外とないなっていう。
そうですね。
かなり順調に
ない
できた。
ないの？
曖昧
な。
すごいやった。
あ、まあ、サークル全体
としてあるね。まあ、タイトル別はいろいろある。
あ、頼めないは特に。
あ、いや、あるんですけれど、
ちょ
っと個別に言ってみましょうか。
あ、はい。はい、曖昧フェイバットシングス、
うん、曖昧はむしろ自分というよりも R さんの方が苦労しまして、うん、
一人一人が一個ずつゲーム作ってるんですよ、この人たちが、
はいはいはい、
でニルギリがもう曖昧一人で頑張って作って、
はい、
で、まあ、印刷所に入稿しようってやって入稿しようみたいな 感じでデータを見せてきたんですよ。
はい。
そしたらまあなってない。あるでしょテンプレが。
はいはいはい。
全然ずれてるんですよ。振り出しって何みたいな。
要するにあのゲーム制作が初体験だったの で、知識的に知らないもの
が。なるほどね。
まあ、あのいられとかも使えない。
ああ、そかそかそか。ツールがね、大変だから。
そこは私が。
もう2日間徹夜して。
グラフィックデザイン学部出身なので。
おお、グラフィックデザイン学部。
内緒
に。それで2日間ずっと土下座しながらこう。
うわー、ありがたい。
入校したね、私がね。
っていう感じでした。
その時もあれでしょ後ろからつくねとか言ってるの。
つかないからつ
って。はあ、さ大変でしたね。
擬音はね、精神の時のね。
擬音はあの文字がアイウェイを一種類ずつじゃないん
ですよ。はいはい
はい。それを決めるのが。
あ、なるほど。そのセンス。
これがあの擬音フェスティバルの最大のミソだと思ってるんですけど、あの擬音を使うゲームっていうのを思いついたとしても、そのサイコロが作った発明がその一つのカードに複数の文字が書かれてるっていうカードが入ってるのが最大の発見だと思うんですよ。そのあーとか、
うん、
およとかなんかね、一つのカードに書いてあるものがあると、
うん、
そうですね。でその、まあ、文字がこれがあったら何につけても結構いい音になるぞとか、
うん、
ウィーンとか
はいはいはい、
ガインでもドリーンでも何でもいけるなっていうのと、
は
い、あとはもう文字をいっぱい増やせばカードがどんどん増えていくんですよね、
うんうんう
ん、あんまり増やしすぎるとその、まあ、コストもかかるし、
そうですね、
皆さんの負担もその分値段が上がっちゃう、
はいはいはい、
なんとか、まあ、50枚に最初抑えようとしたんですけど、
ほう
それでも追加したい文字が増えたりとか、
あれ結局何枚、
結局65枚
65枚かー、
はい、はどうやって考えたかっていうと、
うんうんうん、
なんでしょうね、まあ、いろいろ考えて3日ぐらい、
うん、
擬音とこう
向き合って、
そうですね、擬音の声が聞こえてくるんですよね、
ついに擬音と会話ができる擬音の声が
すげえ、
その一つ一つの音にこう何でしょう、ステータスというか、
はいはいはい、
これは湿り気がある、
そのこの文字は熱い文字
なんですね、あったかい、これ素早い、あこれ硬いとかいうのが柔らかいみたいなのがあって、似たようなステータスを持つ文字って組み合わせると、まあ、それを入れ替えても大体同じその現象で説明できるんですよ、
あ現象
例えばメキメキっていうことと、
うんうん、
巻き巻きっていうことがあったとして、
ほう、
まあ、どっちもなんかこう骨がひしゃげるような、
うーん、
じゃあ片方いらないよ、
うんうんうん、
っていうふうに捨てて取捨選択して、
はい、
取捨
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 取捨取捨取捨
取捨取捨そうなりました。
へえー、うん、あじゃあ結構あのセンスは
結構
苦悩の末、
そうですね、新しい世界見ましたね。
へえー、もう二度と見たくないですね。じゃあ
今見れないですその時しか見えなかったです。
は
あ、あの文字を選べたのはサイコロならではのセンスだなって僕は、
いや本当それはそうですね、あれがちょっとやっぱ違えばあっという間に多分ダサく寄りになっていきますからね。
そうですね、単純にアイデアじゃ多分
うんうん、
ゲームにはなかったんじゃないかな、
ワールドスケットでやればいい、
そういうことですね確かに確かに、うん、はい、じゃあ頼めないも、
頼めないはルール自体も本当一瞬でできたんですよ、うん、喫茶店でダイがゲーム思いついたよって言ってきてくれて、
はい、
それと一緒に話してる間もう3時間後には完成してたんですよ。
すげえ、
95% ぐらいもうその時点で完成して、これ面白いですお前大事にしろって言ったのが、
はい、
ストックにしてたんですね。
へ
え、で今回2作品来た時にじゃあこれを頼めないを出そうってなった時に、
はあは
あ、まあ、サークルメンバー5人いるんですけど、もう一人のユタという女の子と、
はいはいはい、
じゃあその子がですね、同人誌とかをもともと書いてた子でイラストが描けるので、じゃあ一緒にやると、俺と作ってみようっていう話をしてやり取りすることになったんですけど、まあ社会人同士でそっからのやり取りが大変で大変でと、だからもう深夜で延々と、
は
あ、あれじゃあちょっとビールと、じゃあ枝豆と書いてみてみたいなことを頼むと向こうが書いてきてくれて、
はいはい、
いやもっとちょっとこう しずる感を出したいなって
、うわマジかよ、
コンコンとやり取りを続けてみたいな、
意外と厳しい、
そうですね、やっぱ妥協したくなかったの で、
ストイックですね、
そこでひたすらやり取り続けるのがまあ大変ではあったんですけど、
うんうん、
ただまあ
あ結果的にはすごい楽しかったですね。
そのネタの愚痴が俺に飛んでくるそれ流れでしょ。
あれおかしいな、冒頭の方で仲良し的な話したのにな。
まあね、それでバランス取れて
バランス取れてる、駆け口があ
るあでもいいかもしれない。はい、でもやっぱ言ってストイックですね、近原さん
どうなんですかね、うん、
いや普通によくあるパターンはイラストをお願いしたらその人に気遣って、まあまあいいかみたいな、今回はこれでいいかみたいなのもよく見受けるんですよね、うん、なんか創作ゲームでね、野田くんさんあるじゃないですか、うん、これゲーム性すごくいいんだけど絵とあってねみたいなそういうのはもっとこうねやり取りしてほしいなとは思うんですけど、うん、その点ではやっぱチカルさん的にこだわりがあった、
じゃあそこで嬉しかったのが、例えば、はい、もうちょっとこうしてほしいって要求を僕が返した時にそれ以上のものを必ず返してくるんですよ、はあ、それは例えば擬音もそうだし曖昧もそうだったんですけど、はい、もうちょっとパッケージ裏こうしてみたらどうだみたいな再デザインを僕の方が改めて投げると、
はい、
それ以上のものにして返してくれる、そういうラリーがすごいあって、
めちゃくちゃ甘えたんですね私もね、あのグラフィックで食ってる身分なんで、いやーそれは健
康今回に関してはなんかそういういい循環ができたかなって思います、
ね、まあでも大成功につながったのはやっぱりね、うん、イラストのおかげも大きいですから、
まあいろいろね、うん、口うるさくなったと思うんだけどね、うん、
はい、ありがとうございます、はい、ハプニングはないですか、
データ飛んだとか。
ああ。
まあでもとにかくその入校直前までやりましたよね。もう再入校のギリギリのギリギリまでやって、
うん、そ
のドロップボックスにデータを入れてアップロードした後、もうそのデータを書き換えるみたいな、もう
何やってる
の。裏技を駆使して。
ドロップボックスなんで、まあリンクだけ送っとけば後で書き換えても実は大丈夫。
確かに。そこまでして。
もう深夜までね。いやこれとこの項目の順番入れ替えようみたいな。一軸まで細かくやって、
わ大変でしたね、
頑張りましたね、
はい、まあ、ありがとうございます。はい、じゃあまあハプニングはまあそこそこということで、じゃあまあここまで言っといてなんですけど、
はい、
反省点ってあります？あんだけこう作って、まあ、まあ成果もあったけどやっぱこここうしておけばよかったなとか、そういったことがあれば。
これはほらギリギリまで詰めすぎて、
そう、
ね、あの喜んでもらいたいっていうのと、あともう何かにせき立てられるようにも何でも何でも入れてったんで、もうどんどん作業量が上がっちゃって、
はい、ああ
拡張版のチップをすごい手作りで作り出して、
ですね、
拡張版の
ニルギリの方がですね、曖昧フェイバリットシンクスを完成させた後に1週間前になって拡張ルール思いついたって言ってきまして、で僕の方とプレイしてみたら確かに面白くなるんですよどうしたものかで、もう製品は注文しちゃってるし、
はいはい、
これで作りたいけど間に合わないよねみたいな話をしてた時に、
うん、
あの拡張持ってきたので、
はい、
でそっからね
やるかって言って NN シールを貼り続け毎日毎日、
以前作ったクアドラというゲームのチップがすごい余ってた
あ、クアドラ作ったのは近藤さん、
それを再利用して作れるんじゃないかっつって夜鍋してね、
へ
え、本当はもうそれの作業量がすごい高かったんで、値段付けをねいくらか取らないと絶対赤字になっちゃうんですけど、
はい、
もう今回はね、
いやもう皆さんに遊んでいただきたくて、
すげえドヤ顔
当日急に無料で配布したり、
そういうことも、ね、出店の日の朝やってたよね、
やってたね会場内でペタペタやってたよね、
売り子さんにも貼らせてるって
頑張るなー、いやまあそういったところはかっこいいんですけどね、とはいえ普通それは火の車ですよね、
まあ、とにかく彼の中でもすごい不安感との波があったらしくて、もうねちょっとそんな話してあるさん、
なんか
すごい躁鬱なんですよ。
ニルギリさん躁鬱なの。
躁鬱なんです。いきなり20個しか売れないよとか言う。
もう100個作ったけど80個俺捨てるんだみたいな。
捨てるかねとか言って。思いきやその後すごいいいのできた、これ超デザイン良くないみたいな、すごい躁鬱病ですよ。
うわーすごいなー、20
個だけって言ったらめっちゃ怒られました。
お前のゲーム面白いよ大丈夫だ
っつって、それの繰り返しなんで、ね、普通はもうほっといた方がいいと思って、
うわーあれちょっと誰が入ってきましたね、ここに来てなんとスルメデイズさんにさらなるゲストが。あなた誰ですか。
え、いいですか、自己紹介して。
いいよ、マスク取れよ。
あ、おはようございます皆さん。
おはようございます。
妖怪はおはようございますですから。
なるほど、
はい、おはようございます、はい、スクラップラボガールズの伊達あずみと申します、よろしくお願いします。
お願いします。まさかここに来て。
やばい、ちょっと皆さん熱気ありすぎてガラスがめちゃくちゃ
す
すごい、どんな熱気ですか。
遅いよ、伊達子さん。
あ、お酒お酒。
というわけで、実はですね、今回の収録はもちろん第90回ですから、そう、伊達あずみさんが登場するのがいつもの流れだったんですけど、
キーワンゲッターずさん、
今さら来ました。いやー、もう1時間収録しましたから。
え、早っ。
遅刻。
あ、わりわり。
何してたんですか。
え、ちょっと秋葉で。
何やってんだよ。
ちょっとしっぽり。
あ、しっぽりやってました。すいません。まあ、そういう時もあります。
そういう時もね、ありますよね。
まあ、そんなこんなで伊達あずみさんを交えた、はい、まあ、収録を続けますけど、すいません、 R さんのね、はい、あの話の腰を折っちゃいましたが、
やばい、
はい、まあ、あの今ニルギリさんが相打つっていう話です。
そんな掘っちゃいない。
第一印象が悪いくらい
で。あ、でもあの伊達子さんもあの同じく相打つのみたいです。
やめてくださいよ、なんでそんなのめっぱに乗っけようとする。相打つじゃないです。
違うの。
大丈夫です、安心してください。相打つじゃないです。
死にたいみたいな
言う。言うね。そんな話
は。あ、それはいいんですか。わかりました。
はい、
はい、では、
え、
相打つの話。
まあ、そこ
でもそういった、まあ、あのやり取りはね、それぞれやっぱサークルさんのデザイナーの中ではありますよね。浮き沈みで言うとやっぱ当日が近づけば近づくほど自信なくなっていくとか、
そうです、ね、
本当に当日やれるのか俺起きれるのかみたいなのとか、どんどんちっちゃいことで悩んでいくんですよね。
まあ、やっぱり初出店ということで不安感みたいなものがありましたね。どうしても元手がどうしてもかかってしまう世界なので、
うん、
この在庫丸々残ったらどうしようみたいなね。
いや、そういうのはね、やっぱ前任者のヤンさんって人がいますね。でもヤンさんも結局ね、あれ何でしたっけ、カンコレね、まあ、私買いましたけど、そのカンコレも長い期間かけて売り切ってたりするんで、意外とね、あのその時はダメでも後々うまく響いてくれる場合もありますからね。うん、いやー、だからあの今後は相打つじゃない人気でいてほしい。
まだ相打つだよね。
だいぶ
ちょっとあの再販の発注かけちゃったんで。
かけちゃいましたね。
おかげさまであの3作品とも再販することになりましたので、
はい、ではじゃあ、
ありがとうございます。
次の話に行きますけど、今後の展望ですね。はい、あのもうすぐ、ゲームマーケット大阪ありますけど、あちらも出店を、
はい、
お、よー、3作とも、
はい、
3作品と、
なんか変更とかあります。
ですね、3作品は変われないんですけど、今回はですね、人じゃらしさんっていうサークルと合同で出させていただくことで、向こうの、集団面接、あと理想の転職ポーカー、
はい、
それにあの加えて3作品5作品を全部で出させていただくと、
プラス
さらにあのゆるアートさんの方から、
はい、
ね、
オオカミと、
おいおい、人のものは忘れる。
オオカミ、
オオカミ、
名の方は分かって、オオカミとなの。
大丈夫か、
多分。
ダメだ。
そんなゲーム
ちょっとゆるアートさん友達じゃない。
いや、とても面白いゲームです。
やったことないでしょ。
やったことないの言ってんの。
R 最高だな。オオカミと7日間を、はい、一緒に再販させていただくことになりましたので、
はい、
こちらぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今のはもう絶対カットしませんから。
鬼です。
はい、
インパクトが一番残ったじゃないですか。
インパクト残りましたね。いや、にしてもね、その今後の展開で言えば、やっぱその、まあ、大阪もありますし、まあ、次の春秋っていう風に今年1年、まあ、なんか新たな展開はもちろん考えていらっしゃる。
まあ、やっぱりですね、その今回出したものが自分たちの予想を超えた反響をもらえたことで、やっぱどうしてもメンバーの中にプレッシャーみたいなものがすごい生まれてしまったんですね。で、なんでなるべく気負わないように、
うん、
で、なんか自分たちの好きなものを作るってとこは見失わないようにやっていけたらなと、うん、
ちょっと待ってくださいね、うん、チカールさんが話してるのに伊達子さん何ギシギシしてんだよ。
今全然私出番じゃないなと思って、これ見逃しに携帯の充電
出た出たよ、このアイドル の、 あの自分の番以外の時はあの袖でタバコ吸うやつね。
携帯の充電ぐらいするでしょ人は。
今もなんかね、
聞いてましたよ、
タバコ吸ってると思われてるでしょ、
タバコ吸
って
、
ね、やめてくれよ、自分の作品をねやってきて。聞いております
よ、聞いてるかどうかの問題じゃない。まあいいでしょう、まあいいでしょう、はい、まあそうなんですね、もう何も入ってこなかった。
わかんないようにしてたのにな。
もう一回。
もう一回。
まあ春秋ありますから。
はい、
はい、何がありますか。
もうちょっと
しわった、しわった。 すいませんすいません。
ダメです。私が充電することなんかに気取られてダメです。
私ダテコさん常に注目してるんでその結果でさ、は
い、やばいですね。私が鼻触ったのとかめっちゃいじってくるんですよ。
すごいですね。ガン見してますね。
別に鼻ぐらいいじるんですか。
めっちゃ触る、めっちゃ触るんですよダテコさん。めちゃくちゃ触るんですよ鼻。
わざわざ電波乗っけて鼻触ったとか言って。
どんどん赤くなってくる。
前まで
赤くなってる。赤くなってるし。
どんだけ寒かった。見てんの、うん。
見るでしょそれ。いいよそんな。
進めてください。進めてください。
すいません力さんどうぞ。
じゃあもう一回
ですね、まあ今回自分たちが作ったものが予想以上になんか反響をいただけたってことで、うん、逆にこうサークルメンバーの中にまあ、プレッシャーみたいなものが生まれてしまったみたいなんですけれど、
はい、
まあ、あまり気負わず自分たちの作りたいものを作るってところを忘れないように、
うん、
これからもなんか楽しい作品を作っていけたらなと思いますね。
そうですね、コンセプトとか自分の目論みみたいなそれぞれあると思いますけど、やっぱそういうところに逆に縛られないで新たなそのスルメデイズさんの新作、さっきのねサイコロ K さんのアブストラクトなんかも私やっぱ期待しますし、そういった意味ではいろんな展開をしてほしい。そして自分らしさを失わずにね、
はい、
うん、そこはぜひお願いします。
そうですね、
はい、
はい、
でよくあるねカブさんね、2作目はまあ、ハードル上がる、そして9作はなかなかこう売れないみたいなのが、まあ、正直あるじゃないですか、うん、そこら辺もやっぱ飛び越えていってほしいなとは思いますけど、うん、
ただやっぱりこれまで の, ゲームを作ってる経緯とか聞くと、うん、やっぱり人数それぞれが、うん、まあ、役割があって、はい、それが僕が聞いてる分にはもうすぐテンポよく進んでるので、
うん、
はい、そのテンポ感を大事にしてほしいなって感じがしました、うん、
なるほどね、5人もいらっしゃいますしね、うん、ぜひぜひそういったものは失わずに、あと喧嘩はしないでほしいね。
駆け口はいろいろあるので、
おのおのの。
まあ春にもねちょっと新作を間に合わせられたら、
お
っ、思ってますんで、
来たらやな、
はい、していただけたらと思います。
今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
超面白いですよ。お
で脱退するでしょ。
また新作で
面白いとか言っておいて脱退
した名前のねスルメデイズみたいな。
あったな。はい、といったところで、
はい、
まあ、ここまでは、はい、じゃあスルメデイズさんを、まあ、フューチャーした、まあ、回として、まあ、流してきましたけど、ここからちょっと後半戦、まあ、ボードゲームシーンを好き放題語ろうパートに行きたいんですが、ちょっと休憩しましょう、
はい、
まず、
はい、
伊達あずみさんをねちょっと立て直さないと。
立て直す、立ち上がってますよ。
立ち上がってます。あ、そうですか。もう一回気合い入れないで一回ビンタします
ね。え、もしかしてあれですか、これ後半に行くから3やるやつですか。
3やります。
え、3やりたかったんですよ。
あ、よかったじゃん。よかった。皆さん分かってます、3の意味。
3なんすか。
ダメだね、それが準レギュラーにはなれないよ。
なる気ないだろう。だし、ほら僕聞いてないんだなっていうショックですよね。
え、聞いてるんだ。
ないだ。
聞いてるよ、ね、
めっちゃ聞いてますよ。
昨日とかも寝られない
でしょ。なんだ
ねえ、休憩し、じゃあ一旦休憩サーンってやって、でっでっでっでっでってなるじゃないですか。
そうそうそう、
3でしたっけ。
にわからない、
にわからない、
にわからない。
はい、というわけで休憩